中村雄介の一期一会。こんばんは、イラストレーターの中村雄介です。
こんばんは、ラジオ関西アナウンサーの池田夏樹です。
8月、
夏、
いや、めちゃくちゃ暑いでしょ。
もう大丈夫ですか、
ね、これあれ前にも言ったけど、あの収録だからね
もうこれあえて言っちゃっときましょう
でも今は一番時差の少ない放送してる時から収録と1週間ぐらいしか空いてないじゃないですか。
あ、そうそうそう、
1月のもう末だから、うん、めちゃくちゃ暑いでしょ8月のだからこれって何日放送、
今日3日ですよ、うん、
だからまあ1週間後ぐらいに放送してて、まだ暑いはずでしょ。
う、
猛暑でしょ。
そう、もう酷暑
40度ぐらいにいってる。だから言ったじゃん前、僕夏嫌いって言ってなんでって言って、暑いからって言って、いや暑いのがまあいいんじゃないですかみたいなこと言ったけど、うんうんうん、それってやっぱりね、余裕の発言なわけ
確かに、
まあ、32、3度だの発言でしょ、
夏日ぐらいのね。
そうそうそうそう、40度いったらね、もうみんなね、そんななんか夏爽やか海行こうみたいな。海もだってあったかいもん、きっと。
そう、ぬるい、プールもぬるいって言ってました、うん、ね、
大変。僕もポンちゃんの散歩行く時も大変、
柴犬のポンちゃん、
なんかね、ぬるま湯、お風呂の中を泳ぎながら散歩してるような感覚。なんか大阪って、やっぱり僕大阪に住んでるんですけど、大阪って湿度もすごく高いから、はい、お湯の中をもうぬるぬるで泳ぎながら散歩してるみたいだけど、ポンちゃんは楽しそう
よかった。でもポンちゃん元気でよかったです。
ポンちゃん元気。
なんかね、ほら、お昼間はね、肉球が痛いぐらい暑いから、うん、夜にお散歩行くって言って、
う
ん、言ってて、
そうそうそうそう、アスファルトはまあそんなぬるいくらいだろうから、
うんうんうんうん、ね、よかったです。ポンちゃんももうこの暑さでバテてるんじゃないか
と、まあ、でもちょっとバテ気味というか、帰ってきたらもうぐったりするから、うもう早くクーラーのかかった部屋を選んでいるようにしてる。
あ、
自分で
なんかあの先生の医療部屋、ガンガンにクーラーかかってるイメージ。
僕の部屋、
はい、
僕はね、あの基本的にあんまりクーラーかけない。
そうなんですか。
かけたいんだけど、あのクーラーが嫌いとか全然そういうことじゃなくって、う
ん、なんか絵を描くとき
の、絵を描くときに、クーラーつけてたらずっとじっと してる仕事ってわけでしょ、うんうんうん、右でしか動いてないような仕事だから、あのただでさえ体動かしてないのにクーラーつけちゃうと、うん、もう肩が凝ってしょうがなくなって、からだからつけたいけどなと思いながら、うん、あの暑い中仕事をしょうがなくしてる。
で、
除湿機だけかけてる、じとっとしないように。
へえ、あの可愛らしい女の子の数々のイラストはそういう環境で生まれてるわけなんですね。そうそうそう、
べっとりしながら描いてる
すごい、べっとりしながら、あの爽やかな可愛い女の子だまあね、いろいろこうさらけ出し系な番組でいきますからね、
べっとりお送りする
この後もお付き合いいただきましょう、はい、中村雄介の一期一会。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。中村雄介の一期一会、今週は第1週ということでお便りスペシャルですね、はい、うん、早速神戸市東灘区にお住まいの、おっと来ました、
うん、
ペンネーム地に植えた、あ、黒い狼ゼロ影さん
出た。なんか僕が前嘘ついてるんじゃないかと
そうそうそう、
猫飼ってないのに猫飼ってるように見せかけてるんじゃないかと言ってしまった、
はい、そう、
はい、
ゼロ影さん、中村さん、なっちゃん、こんばんわおわおん、俺さんじょう、はい、もう変わらずのテンションでいいですねあやが、これあやちゃん、猫ちゃんね、
猫、
あやがラジオを好きになったきっかけは、うん、ラジオ関西の CRK ミュージックヘッズを聞いたことで、
へ、
それ以来あやはラジオにハマり出したのです。
へ、
休みの日は俺は一日中ラジオ聞いているので、あやも一日中ラジオ聞いています。
こっちはでもね、あのあやちゃんが好きな音楽はかかんないですけどね。
確かに、ね、何 構心地よくて、あーちゃんこの番組
聞いてて、なんか人の声が好きなんですかね、
この、
うん、今回ね写真添付されてて、メールに
あやちゃんいないんじゃないのなんて言ったもんだから、ちゃんとあやちゃんの写真をね、
また年季入ったダブルラジカセさん用のいつ買ったやつ、このダイヤルの部分がやっぱり80年代90年代ぐらいかな、
へー
のやつのつまみの形しているからそんぐらいだとは思うんだけれども、
つまみの形でわかる、
三洋のやつなんですよね、はい、三洋のやつとか長持ちするんですよ。
そうですか、
うん、
まあ、日本のねそういうオーディオ含む電気関係、うん、まあ、家電も含めて優秀ですからね、
うん、
で特にこう80年代ぐらいのものの方が、
そう、
あのいわゆるコンピューターを駆使してないというか、う
ん
う
ん、デジタルがあんまり含まれてないから、
ねうんうんうん、
長持ちして困っちゃうっていうのないない、僕はあの学生時代に大学1年生の時に、何パン焼くトースターをなかったから、その時お金もないから、うん、あの先輩とかが出ていく時にいらないものを処理していくでしょう、
はい、
その寮を出ていく時に、うん、でちょうど大学4年生だった先輩が卒業する時に捨てていったトースターが落ちてたから、僕拾って使ってるんだけれども、
はい、使ってる？
今も使ってるの、壊れてくれないの、でうちの母親とか父親が家に来た時にいつも言われる、あのもう新しいの買いなさいよあなたとか言われるんだけれども、う
ん、いやだって奥さんにも言われないですか、新しいの買いたいって
言われる、
言われるでしょ、
いやでも使えるじゃんって、どこも壊れてないし汚くないし、使えばいいじゃんっていう感じで暮らしてるから、うん、僕の部屋のものをほとんど家具小学生の時から使ってるやつばっかり、机はさすがにちっちゃかったから大きいのに変え、中学か高校ぐらいに買い替えたままなんだけども、でそれでも高校から使ってるやつ、家具あんま買ったことがない、自分の使うもの、
そうですか、
うん、物持ちがいいのもちょっと考えよう、
まあ、そうですね、経済回していくっていう意味でもね、
はい、
いやでもね、あの質のいいものを長く使うっていうのは、うん、本当に大事なことだと思いますからね、うんうん、そっか、ということで、あやちゃんが乗ってるダブルラジカセ、これでいつもね、うん、番組聞いてくださってるんでしょうね、
またあの何年ぐらいの買ったものなんか教えてほしいですけどね、うん、メールで
お願いします、うん、なんかこの番組交換日記みたいになってます
けどね、いやそうですね、
うん、はい、お願いしますね。それからね、中村先生こんばんはとくださった方が、うん、小学4年生の息子についての悩みです、
うん、
で去年先生に絵を教えてもらって、はい、飛躍的に上手くなった千尋の母です。
千尋くんは小学館の小学8年生っていう雑誌があるんですよ、まあ、学年誌ですよ、
はい、
の、企画でイラスト教室を、まあ、紙面上っていうか、まあ、実際に開いたんですけど東京で、
うん、
でその時にこの子は参加してくれた、その時だから小学校3年生とかだったのかな、で一緒にまあお絵描きを勉強したっていう千尋くんですね、
うん、毎日絵を楽しく描いてますと、
うんうんうん、
で、今は架空のショッピングモールやスーパーマーケット、うん、博物館などの建物や背景を描くことに夢中です、
うんうん、
で悩みは、
うん、
最後までなかなか完成しません、
うん、
もともと下書きをしないので失敗すると次の紙に書くタイプなのですが、うん、その後色をつけないまま、うん、ペン書きで終わってしまうのです、
うん、
で母親としては褒めていますし、
うん、
どうすれば色をつけるところまでするでしょうか、うん、というのがお母様としてのお悩み、
うん、なんかね千尋くんはね当時どういう絵を描いて、当時って言ってもまあ1年前なんだけれども、うん、どういう絵を描いたかっていうと、不思議の国のアリスをモチーフにした絵ばっかり描いてたの、
は
い、男の子なのに、
うん、
可愛い子で、まあ姉ちゃんいるからその影響っていうのもあるんだろうけれども、うん、男の子って別にアリス興味ない、特に小学校の男の子とかってね、
そ
うですね、うん、あ変わってるなーっていうか、あのそれで絵もすごくうまくって綿密に描いてて、そのイラスト教室の時は色つけてもらったんだけれども、で今見たらあのまああのその建物の絵っていうかすごく変わったなと思ったのが、さっきのメールにも書かれた時、実際の建物とか、実際のものを見て描くようになってる。だから不思議の国のアリスって空想の世界に行く話でしょ、
はい、
で今は現実のものを全部描いてるの。だからすごく成長したわけ。
確かに
千尋くんは あの目線がもう成長しちゃってるっていうか、うんうんうん、ちゃんと目の前にあるものに向き合っても楽しいと思える感覚を身につけることができたってこと、空想に逃げなくても楽しいと思えるようになったっていうのはもっと褒めていい、色なんてつけなくていい。
あ、なるほど、
うん、
そう、技術的なところよりも その捉える感性
がもうレベルアップかなりしちゃってる。僕なんてこんな現実のものの方が素晴らしいと思えたのなんて大学生の時だから。
あ、そうなんですか。
そう、だからすごいなと思ってこの絵を見て思いましたけど ね。あとまあ色を、
うんうん、
だからまあつけさせたいっていうのはまああくまでやっぱりお母さんの希望だろうから、う今はこうやって描いて続けてるだけで偉い。
そうですね、
本当に勝手に描いてるだけで偉いの、ね、本当に
そっか、
色つけなくていい。僕も、うんうん、あの大学受験がなかったらあの色つけてなかった。
あ、
うん、しかも千尋くんの場合はペン入れまではしてるから。
ペン入れと
言いますと鉛筆だけじゃないってこと、うんうん、鉛筆じゃなくてペンで書いてるってことです、
はい、あ、それでやり直しができないというか、
そうそうそうそう、
ね、途中で違うなと思ったら次の紙に書くってお母様がおっしゃってる、
うん、
へえ。でも今回多分送ってくださったうちの一枚が博物館の絵で、
うん、
恐竜の頭の、ね、化石かなとか、うん、ジョーズみたいなサメの、ね、
うん、
頭の部分が描かれて、その背景に博物館らしき建物の内部が描かれてるんですけど、
うん、
ちょっと騙し絵みたいな空想も加わった構図になってますね、
うん、しかもね、定規を使うようになってるの。その時はね、定規使ってなかった。ぐにょぐにょの結構絵だったのが、まっすぐのところはきちんと定規当てて引くようになってるから、だから千尋くんまあ色とか興味ないんだったら別に興味ないままで、建築の方向とか将来はね、もうだいぶ後で、今は言わない方がいいと思うけれども、うんうん、建築の方向とかにおそらく興味が出るんじゃないかなと思う。そしたら図面描くのにはそんな別に色は必要ないし、ゆくゆくは身につける必要はあるんでしょうけれども、今ねこの方向で伸ばしていったら、いろんななんか建物あるところに連れて行ってあげて、その中で色のついてる、やっぱビルって色がないから、日本のだから色を塗らないの当たり前であって、でもあの大阪のゴミ処理場とかすっごいカラフルでしょ。
そうなんですよ、
ね、あれ連れて行ってあげたら、
うんうん、
あの色付きの描きたくなるんじゃない、どっちも満足できる、お母さんも千尋くんも満足できるんじゃないかなと思いましたけどね。
じゃあ今の段階ではペン書きで終わってしまうが、未完成じゃなくてこれでも完成だと、
これで千尋くんは完成したと思ってる、
う
ん、からそれでいいんじゃないかなと思いました、ね、
うん。そしてこちらはですね、うん、新人少女漫画家の M と申します、うんうん、質問です。
それはもうペンネームじゃなくて、まあ、匿名というかラジオネーム、
そうですね、ラジオネームの M さんですね、うん、またあの作家としては別の名前で活躍中です、うんうん、で質問、私は先月デビューしたばかりの新人少女漫画家で、
すごい羨ましい、
しかもデビュー作でいきなり連載させていただいてるのですが、
すごいな、
他の先生と比べると、うん、もう胃が痛くなるぐらい壊滅的に絵が下手です、
うんうん、
時間を作って練習をしているもののうまくなりません、うんうん、で漫画家は漫画を模写しろと編集さんに言われますが、うん、基礎の画力もないのにそれでいいのかと疑問です、
うん、
絵を習ったこともなく、なんとなく見たものを手癖、まあ、自分の手のね、うんうん、赴くままに描いています、うん、どこから手をつければいいのかもわからない、
うん、
何かいいアドバイスなどがあれば教えていただけると幸いですと。
でもまあどうだろう、ご本人が、うん、あの上手くなりたいっていう希望というか、まあ、欲望って言ったらいいのかな、うん、持ってる中でこういうこと言っちゃうのは間違ってるかもしれないんだけれども、下手なのに連載デビューできたってことはよっぽど面白い漫画描いてるってことだから。
そうですよね、
さくらももこさん方式ですよ。
あ、なるほど、
ちびまる子ちゃんの第一巻すごかったんだから。
え、はっきり言うとひどかったってことですか。
いや、もうめちゃくちゃもう子供の落書きかよ、誰がこんな読むんだよって言って、僕は小学校5年生か6年生の時に、ちびまる子ちゃんのコミックを読ませてもらった女の子に、
はい、
うわー汚ねえ漫画って思ってた、
うん、
当時は僕は漫画家目指していたから、絵が上手い漫画家が好きだった、要は憧れとして、
はい、
こんな汚い漫画なんて思ってて、しかも少女漫画って絵が綺麗なイメージがあったから、
うんうんうん、
でもゆくゆく大人気になってアニメ化されて国民的アニメになって、でさくらももこさん自体もその絵柄とその絵の内容っていうか漫画世界の内容ストーリー が合うようになってきたっていうか、だからなんかいいんじゃないのって思う。
そうですね。
あ、これ、はい、これなんですね。
なんかそれで、でもその下手うんでいきました、私全然そんなあの素人ですけれど、うん、あの進撃の巨人もね、うん、あの作者の方があの進撃の巨人がデビュー作で、うん、もう一番初め漫画で出た時は、うん、漫画好きアニメの好きの人にとってはもう、この絵でどうするのと、うん、ただストーリーが面白かったから、うん、デビュー作であれだけなんかヒット作になって、うん、編集者の方がね、うん、下手でいいじゃないっていうふうにおっしゃったんですって、
うん、その時はこの編集の方がどうやってるか分かんないんだけれども、うん、僕は M さんね、もうこのままのね、もっと下手になって、どこまで私下手になってもストーリーで通用するんだろうかっていうのを挑戦するような意味で、そういう方向もあるんだけれども、上手くなりたかったら、うん、上手くなりたかったらですね、とにかく多分漫画って人体とか風景のことだと思うので、うんうんうん、とにかく実物を見て描く。ただ漫画家さんってもうずっと家にいるからなかなか外に出れないと思うんだけれども、うん、たまに外出た時はスケッチブックでも持って行って休みが取れたらね、それでそこで実際見て書く、頭にインプットさせるっていうのをしていけば、まあどんどんまあでもすぐには上手くならないんだけれども、うん、半年とか1年とか経った後に、あ、私上手くなったなって思えるようにはなると思うけれども、僕は今絵見してもらったら別に多分ね、上手い絵を描く人が多分この人好きだったのに、なんで私下手なままでデビューしちゃったんだろうって思ってるから上手くなりたい、恥ずかしいと思ってると思うんだけれども、僕はね漫画読みだから言わせてもらうけれども、うん、漫画なんて絵僕見てないから
そうなんですか。
今は上手かろうが下手かろうがつまんない漫画買わない、あ、面白い漫画読んでるだけっていう
ストーリー
で、漫画においてイラストレーターは絵って商売道具だけれども、漫画家にとって絵なんて説明道具にしか過ぎないから、それで商売してるわけじゃないの。やっぱ漫画家さんはストーリーで勝負してるから、うん、小説家さん、絵を描ける挿絵も描ける小説家さんみたいなもんだから、その挿絵の方が気にしちゃってしょうがないっていうか、うん、
じゃあその中身の方で勝負するというので一回
もう最終的に小説家なればって感じ
さあ今週はお便りスペシャルでお送りしましたが、うん、プレゼントの中村先生のイラスト&サイン入りのトートバッグ、はいはい、うん、今月から当選者はお便りを紹介した方ということに、うん、
だから今の3名に、
はい、ね、はい、楽しみにお待ちください、
うん、あ、でも、うん、あやちゃんのメールの人にはあげない、
うん、あ、そっか、もうあげたから先週のねお返事だったりするのでね、はい、重なった場合はもうお一人一点ということでお願いします。じゃあまたメールもお待ちしてますね、うん、はい、来週に向けてもお送りください、はい、ということで中村雄介の一期一会、ここまでは、う
ん、はい、イラストレーターの中村雄介と
ラジオ関西アナウンサー池田夏樹でした。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。